鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校中学校を毎月1校ピックアップして紹介しています。9月のピックアップは神戸中学校です。それではまず神戸中学校の校歌をお聞きください。
これから流す音声は今年入学してきた1年生との対面式の時に1日の様子を紹介するために流したものです。私たち生徒会が1年生のために制服の正しい着方や授業の受け方などを紹介し、楽しく規律ある学校生活を送ってほしいという思いで作りました。聞いてください。
新入生の皆さん、はじめまして。生徒会長の内田和樹です。ご入学本当におめでとうございます。新しく始まる中学校生活に期待と不安を抱いている皆さんのために、今から神戸中学校の1日の様子を紹介したいと思います。ご覧ください。
神戸中学校では皆さんが登校してくる時間に合わせて朝の挨拶運動を行っています。ちょうど挨拶運動を行っている生徒会役員の人たちがいるので話を聞いてみましょう。
おはようございます。
おはようございます。
朝の早くから挨拶運動大変じゃありませんか？
いえ、早めに学校に来て大きな声で挨拶運動をするのはとてもすがすがしくて気持ちがいいので大変だと思ったことはありません。
そうなんですね。では挨拶運動をしていて嬉しい時はどんな時ですか？
そうですね。おはようございます。
おはようございます。
こんな風に元気よく挨拶を返してくれる人がいると挨拶運動をしていてよかったなと感じます。
なるほど。では悲しいことはありませんか？
おはようございます。こんな風に挨拶を返してくれない人がいると少し悲しい気持ちになってしまいます。
そうですよね。挨拶はお互い気持ちをよく交わしたいものですよね。では最後に新入生の皆さんにメッセージをお願いします。
新入生の皆さん、神戸中学校へようこそ。私たち生徒会役員は月曜と金曜の朝に挨拶運動を行っています。私たちの挨拶で皆さんが元気に一日のスタートが切れるといいなと思って活動を頑張っていますので、皆さんもぜひ笑顔で元気に挨拶を返してください。
ありがとうございます。では引き続き挨拶運動を頑張ってください。
さて、校舎内にやってきました。中学校には小学校と違い制服があります。そして制服の着方にはいろいろなルールがあります。あそこに素敵な制服の着こなしをしている2人がいるので話を聞いてみましょう。おはようございます。
おはようございます。
制服の着こなしとても素敵ですね。何か気をつけていることはありますか？
そうですね、一番大切にしていることは清潔感です。見ている人を俯瞰させないことが大切ですね。
なるほど、確かにすごく清潔感があります。では具体的にどのような点に注意していますか？
まずはボタンです。ボタンが開いているとあのように ガラッとしたガラスない印象を与えてしまいます。なのでこの曲は第一ボタンまで必ずちゃんと閉めていますし、ブレザーのボタンもちゃんと全部閉めています。まあこれは当然ですね。
私はスカートの丈に気をつけています。あのようにスカートの丈が短すぎると中学生らしい人たちとは言えない。
それわかるじゃん。
私は膝が隠れる程度のスカート丈をキープすることをいつも心がけています。
あとどれだけ暑くてもズボンをまくったりブレザーの袖を曲げたりしません。すごくだらしないですし、あと腰パンにならないようにベルトを毎日必ずつけています。
なるほど、そういった意識を持ち続けることでお二人のような素敵な制服の着こなしができるようになるわけですね。とっても参考になりました。ありがとうございました。
どういたしまして。
どういたしまして。
ついに授業が始まりました。今回は特別に授業の様子を見せていただけるようなので早速お邪魔してみたいと思います。
ここにされたリリとかフランスとかアメリカとか、
こんにちは。
こんにちは。
授業中にすみません、少しお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。
いいですよ。
ありがとうございます。神戸中学校の授業は楽しいですか。
はい、もちろん得意な教科ばかりではないので難しいと感じることもありますが、わからないところは友達や先生に聞いて理解するようにしているので毎日楽しく授業を受けていますよ。
そうなんですね。では授業中に気をつけていることは何ですか。
そうですね、当然ですが死後は居眠りは絶対しません。授業の内容が全く入ってきませんし、周りのみんなの迷惑になりますから、とにかく先生の話をしっかりと聞くことが一番大切だと思いますよ。そうすると自然に大事な場所、テストに出やすいところなんかも分かりますから。
なるほど。
あとは積極的に手を挙げて発言したり、ノートを自分なりに工夫してまとめたりもしています。あとはできる範囲で予習復習をしています。そうすると次の授業の時に内容が頭に入ってきやすくなるんですよ。
あ、勉強になります。では最後に新入生の皆さんに一言よろしくお願いします。
新入生の皆さん、はじめまして。中学校の授業は小学校の授業と違う部分もありますし、テスト期間というものもあるので最初は戸惑うかもしれませんが、わからないことがあった時は先生に聞いたら優しく教えてくれるので、どんどん聞いてみてくださいね。勉強頑張ってください。
ありがとうございました。皆さん、授業中にお邪魔してすみませんでした。頑張ってくださいね。
さて授業が終わり休み時間になりました。神戸中のみんなはどのように休み時間を過ごしているのでしょうか。楽しそうにしているグループがいるので話を聞いてみましょう。
こんにちは。
何をしているんですか。
実はここだけの話、恋バナしてたんです。いつも休み時間になるとこうやって喋ってるんですよ。
なるほど、だから何盛り上がっていたんですね。でももうすぐ授業が始まりますけど、授業の準備とか大丈夫ですか。
もちろん完璧に決まってるじゃないですか。このように授業が終わったらちゃんと次の授業の準備をして休み時間に入っています。
おお、完璧ですね。いつもこんな風にみんなと喋って休み時間を過ごしているんですか。
いえ、一人で本を読みたい時もありますし、係の仕事をしているうちに休み時間が終わっちゃうなんてこともあります。
なるほど、充実した休み時間を過ごしているみたいですね。恋バナ中にお邪魔してすみませんでした。いろいろと頑張ってください。
すべての授業が終わり、今から掃除の時間です。神戸中学校では全員が各担当場所に分かれて木、金曜日に掃除を行います。あそこに熱心に掃除をしている人がいるので話を聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
とても熱心に掃除をされていますね。
そりゃそうですよ、毎日生活する場所ですからね。だって毎日きれいなところで生活したいじゃないですか。
確かにそうですね。
あと神戸中学校はとても新しくてきれいな学校なので、自分たちがいる間に汚してしまってはいけないと思うんですよ。だから毎日愛情と感謝を込めて掃除しています。
いやー、生徒の鏡ですね。さすがです。では最後に新入生の皆さんに一言お願いします。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんは3年間毎日これからこの校舎で生活することになります。そんな神戸中学校に愛情を持ち大切に使ってください。美しい環境を美しいまま保てるよう皆さんで協力していきましょう。
素晴らしい話ありがとうございました。みんなでより一層綺麗な神戸中学校にしていきましょう。
さて、帰りの会が終わり放課後になりました。放課後はみんなそれぞれの部活動に熱心に励んでいます。後日部活動紹介の時間や部活動見学期間がありますので、ゆっくり考えて決めてくださいね。では部活動に汗を流している先輩に話を聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
練習お疲れ様です。部活は毎日あると思いますが大変じゃないですか？
もちろん楽ではありませんよ。きついなと思うことも多々あります。でも仲間たちと一緒に練習することは楽しいし、強い絆が生まれるので、この部活に入ってよかったなと思っています。それに大会でいい結果が出るとすごく嬉しいし、励みになるので、さらにいい結果を目指して日々頑張っています。
なるほど。
ただ部活動と勉強の両立をすることが難しく感じる時はあります。部活だけ頑張って勉強や提出物がおろそかになるのだけは絶対に避けたいですからね。
そうですね。まずは学校生活をきっちりと送ることが一番大切だと思います。では最後に新入生の皆さんにメッセージをお願いします。
新入生の皆さん、たくさんの部活があって、どの部活に入部するかとても迷うと思いますが、いろいろな部活を見学してみて、ここだと思う部活に入部してください。そして普段の学校生活だけでは得ることのできない難しい様々なものを得てくださいね。
ありがとうございました。では練習を頑張ってください。
はい。
全ての部活が終わり、ついに下校です。慌ただしい時間帯ですが、少し話を聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところすみません。急いでらっしゃいますね。
あ、そうです。完全下校の時間を過ぎてしまうと部活が停止になってしまうので。
そうなんですね。おや、この紐は？
これは荷物を荷台にくくりつけるための紐です。マイク後にカバンを入れていると重たくて危ないので、こうして荷物を荷台に乗せて帰ります。
そうですか。それ以外の登下校時のルールを教えてもらえますか？
はい。まずは必ずヘルメットをかぶり、しっかりと顎紐を締めることです。あと2列で走らずに、並列で走らずに1列になって帰ることです。どのルールも事故に遭わないための大切なルールです。
そうですね。貫中の周りには事故が起きやすい場所も多いですしね。では最後に新入生の皆さんにメッセージをお願いします。
通学路では地域の方々は見守りをしてくださっていますが、自分の命を守れるのは自分しかいません。必ずかぶろう、ヘルメット。
ありがとうございました。では気をつけて帰ってくださいね。
新入生の皆さん、これで神戸中学校の一日の様子は少しは分かったでしょうか？分からないことがあったら先生や私たち2年生3年生に聞いてください。困ったことがあれば相談に乗るので、いつでも聞いてください。皆さんが楽しい中学校生活を送れることを祈っています。
次に3年生理科担当の宮崎先生にインタビューをしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
まずはお名前を教えてください。
宮崎博成と言います。
子供の時の夢は何ですか？
小さい頃からサッカーをずっとやってきたので、プロサッカー選手になるというのが僕の夢でした。
先生になった理由は何ですか？
僕も学生だった時があるので、たくさんの先生やサッカーの指導者の方に教えていただきました。その先生や指導者の方がいなかったら今の僕はないと思ったので、僕も先生や指導者になっていろんな人を教えて、少しでも幸せな人生、素晴らしい人生を歩んでほしいなと思って、そんな力になれたらなと思って先生になりました。
何をしているときが一番幸せですか？
休み時間や昼休みや授業の時などに生徒の皆さんと喋ったり、授業で会話したりしているのが一番楽しいです。
授業で大切にしていることはありますか？
僕は理科を担当しているので、実際に実験で結果を出して確かめるということや、実験ができなくても実際に物を教室に持って行って見てもらったり体験してもらったりするのを大切にしています。
今ハマっていることなどはありますか？
僕はお菓子を食べるのがとっても大好きなんです。 最近ハマっているお菓子はアーモンドチョコレートクリスプ、これですね。もう毎日と言っていいほどこう食べてしまいます。ちょっとね、食べるの本当は良くないんですけど、どうしても食べちゃいますね。美味しいです。
と最後に、よくゴミを拾っている姿は見かけますが、憧れます。なぜいつもゴミを拾っているんですか？
これはですね、いろん僕本読むのがとっても好きなんですね。でいろんな本をですね読んでいると、こうね、やっぱゴミを拾うとかですね、掃除をするとか、トイレをこうきれいにするっていうのがね、よく書かれてるんですね、これがね。で僕もちょっとこうそんな本を読んでいてね、一つでもこうできることがあればいいなと思って、こう教室とか廊下を見た時にですね、そこにゴミとかでホコリが落ちてるんですね。これは閉めたぞと。これを拾えば、あ、ちょっといいことしたことになるかなと。で教室もきれいになるかなと、まあ、そんないろんなことがあってゴミ拾ってます。楽しいですよ。皆さんもよかったら一緒にやりませんか？はい、
ありがとうございました。
次に3年生理科担当の田中先生にインタビューをしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
まずお名前を教えてください。
田中俊介です。
教師になった理由を教えてください。
中学生の頃、野球部の先生に、憧れてなりたいなというふうに思ったのと、あとは、中学校3年生の時の、先生方に一緒に仕事をやろうよというふうに声をかけてくださったので、教師になりたいと思いました。
では子供の頃になりたかった職業を教えてください。
幼稚園の頃は新幹線になりたいと卒園アルバムに書きました。また、小学生の頃は、プロ野球選手を目指して、子供の頃頑張った記憶があります。
次に教師生活で一番心に残っていることを教えてください。
教師としてまだ若いんですけれども、一番心に残っていることは、学校に来て一番初めの全校集会が一番ここに残っています。なぜなら、生徒数が非常に多くて、すごいもうエネルギーで圧倒されたというふうに感じたので、非常に心に残っています。
では次に、好きなスポーツは何か教えてください。
小学生の頃には、野球、水泳をやってました。で、野球を高校生まで続けて、で、大学からはラクロスというスポーツを始めました。だいたい野球、ラクロス、水泳が好きかなというふうに思います。まあ、球技全般やったら何でも好きです。
では田中先生は理科の担当ですが、理科が好きな理由は何ですか？
一言で言うと、奥が深いなと思っています。例えば、無色同士の、液体を混ぜて色が出たりとか、まだまだ未発見のものがあったりして、すごい、まだまだ先があるのやなっていうのが理科やと思うので、そこが面白いなと自分の中では思っています。
では次に、今までの人生で最も苦労したことを教えてください。
今、中学校3年生でぶち当たってるかもしれませんが、勉強部活の両立っていうのが非常に、苦労したかなというふうに思います。で、中学校3年生やともう受験があるので、ね、その受験に向けての部活から勉強への切り替えっていうのが、結構苦労したなというふうに思ってますが、ただ今思うと、あの頃勉強しとった頃も楽しかったなというふうに思うので、苦労したことは、ね、全然マイナスじゃないなというふうには思っています。
では最後に、授業をするにあたって心構えを教えてください。
自分が心がけているのは、授業の入り方かなと思っています。例えば、簡単な復習で、誰もが手を挙げれる質問をしたりとか、あとは、まあ、いい雰囲気で入れるように、面白いネタを探して、でそこから入るようにはしています。あと理科を勉強するにあたってイメージが大切かなと思っているので、絵とか 例えとかで、イメージをしやすく自分の中では、しています。
ありがとうございました。これで田中先生のインタビューを終わります。
2年生理科担当の岡井先生にインタビューをしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
まず名前を教えてください。
はい、岡井翔子と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ではまずはじめに子どもの頃の夢を教えていただけますか。
はい、小学校の時はお菓子を作るのが大好きでパティシエになろうと思って、頑張って練習してたんですけど、中学校の頃に美術部に入りまして、美術の先生になろうかなと思っていました。でも結局高校で体操部に入ったので、体育の先生もいいんじゃないのかといろいろ迷っとったんですけど、最終的にやっぱり理科が大好きやったので、まあ、理科の先生になろうかなとっていうことで今の職業に至っております。
ありがとうございます。今に至るまでに結構いろいろなことがあったんですね。で、2番目に中学校時代はどんな子だったのか教えていただけますか。
はい、さっきも言うとったんですけど、美術部だったので、まあ、基本的におとなしく絵を描いてるタイプなんですけど、風紀委員を3年間ずっとやっておりまして、風紀委員って服装とか、遅刻とかの取り締まりをしとるんですけど、最後は風紀委員長で、とにかく学校で朝メジャーでスカートの丈を測っているような、そんなお仕事をずっとやってるような真面目な生徒でした。
なるほど、今とはまた違った雰囲気だったんですね。では趣味っていうものは今ありますか。
そうですね、よく意外とか言われるんですけど、ガーデニングが趣味なので、家をイングリッシュガーデンにしようと目論んでおりますが、最近忙しくて全然できてないんで、今庭が荒れ放題です。
さすが園芸委員の先生だけありますね。では次に、最近子育てで大変だったこと何かあれば教えてください。
だいぶ大きくなってきたのであんまり困らなくはなったんですけど、私が家におる時間が短いので、お母さんとお話をする時間の取り合いになります。で、上の子がお母さんちょっと聞いてって言ってる時に、下の子が割り込んで、お母さん今日ねってなってきたら、もう上の子が私喋ってるのって、若も喋りたいみたいな喧嘩になって、どっちもいっぺん黙れみたいな感じになるので、まあ、それが今一番困ってることですかね。
ありがとうございます。子育てっていろいろ大変ですね。じゃあ次に、もし今一人で何でもするなら何をしますか。
そうですね、今ちょっと腕負傷中なんで、本来やったら一人で柔道の練習しに行きたいなっていうところなんですけど、できないので、一人で温泉にでも行って早く治療したいです。
ありがとうございます。では最後に、教師になった理由教えてください。
はい、小学校の時に、たくさん素敵な先生が、見えて、先生ってすごいなっていう印象のある中、中学校の時はちょっと人間関係でいろいろ悩んでました。で、そんな時に中学校ではなかなか相談に、あの先生なら乗ってくれるかなって思える先生がその時なかなかいなくて、一人でずっと悩んどったんですけど、まあそんな風に相談にいつでも乗ってくれるような、乗りやすいような先生がいたらなっていうところから、自分はそんな先生になりたいなって思い始めて、中学ぐらいからずっと教師になりたいっていう、ね、夢ができました。それでやっぱり先生になりたいっていう、中学校高校大学とずっと思ってたので、まあ、それしか考えてなかったですね。他の職業はちょっと考えられなかったので、まあ、そのまままっしぐらっていう感じで教師になりました。
ありがとうございます。今ではもうすごく理科の先生とはとてもこの学校の中では有名で、とても面白い授業をしてくださっています。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のピックアップは神戸中学校です。来週も元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度神戸中学校の校歌をお聞きください。大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業、株式会社福徳住建、ホンダカーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。